皆さんこんにちは。葛飾 FM 防災リポーターの山岸智子です。この番組では皆さんに役立つ防災減災ネタを防災士で一児のママである私トモコンが分かりやすくリポートしていきます。今回も変わらず楽しく元気よくお届けしていきます。気がつけば12月も下旬、すっかりクリスマスお正月ムードですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はね、なんとかちょっとずつですけど大掃除に勤しんでおります。そしてね、ここ最近は息子のクリスマスプレゼント選びに付き合わされております。なんかね、最近はゲームに夢中な我が子なんですけれども、マリオカートにスマブラ、子供に定番のものが欲しいって言い出したりとか、あとはね、三国志のゲームが欲しいって言い出したりとかね、聞くたびにね、コロッコロコロッコロ欲しいゲームが変わっててね、どれにするか決めきれないようです。この番組が放送されている頃にはどうにかこうにか一本に絞っていることを切に願っております。さて、今回の防災ママは水元川蝉の里で開催された自然学習講座、水元の災害の歴史について知ろうというものにお邪魔してきました。その様子をどうぞお聞きください。
今ね、質問があったんですけど、そっちが低いですねって。当然です、これがあのシンカーの堤だから。でこっちが造成してますからね、それも1700年ぐらいにシンカーだった頃はね。でもうこの公園できる時に割ともうかなりいじってると思うので、ここではわからないけれども、そのシンカーっていう名前はもうちょっと先に行くと出てきます。まあ、こっち側はこれ堤防でいいと思うんですよね。こっち側の堤防が今公園ができたことによって、あるいは住宅ができたことによってなかなか分かりにくくなってる。だいたい堤防ってさ両方にあるじゃないですか。だから水元公園側はそっちだし、三里側はそっちに今ねあるわけです。
これが堤防、この道が、
はいはい、新川の堤防の、こっち側ね、
右岸ですよね。
右岸です、右岸です。
左岸側がだからなくなってる。
そうです、そうです。左岸側があの今不文明ってことで、あのね、海に向かって右岸と左岸なんです。どっちがどっち、西東っていうのでもいいんですけど、海が分かれば左岸かな右岸かなっていう感じ。
こっちが海だから左岸、
そう、まあ、こっちが海だから左岸が分からない。ここは右岸、
あ、これ右岸、
右岸、右岸、
そういうことか、
そういうこと、そういうこと、
はい、新川は多分この辺にあっただろう
だと思います。はい、しますよ。
先生、
はい、
あそこ2番のところがダイナマイトで爆発したんです
か。そうです、はい、2番がダイナマイト、江戸川に抜いたの、そこ。
1番は、
1番はそこ、
うん、切ってないんですよね。
すぐその辺、うん、切ってない、勝手に切れた、
勝手に切れたんですね、
はい、
だからあっちの2番のところから水を流してるんです
ね。そうです、そうです。それで全部水はけが江戸川に行ったことで水が引いてきたんですね。そんでもやっぱり 1,2 週間、あの時の写真、あの空中写真出してますよ、割とあの水元は抜けてますよね。南の方もよ、なかなか抜けない。
あの水路みたいのは
火曜水、火曜水、あれは火曜水。じゃあ江戸川に上がりますよ、気をつけてね。
ここからは川蝉の里専門医の小林さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今ちょうど講座が終わったところなんですけれども、はい、今回は水元の災害の歴史を知ろうということで、はい、これは具体的にどういう内容の講座なのか教えていただけますか。
はい、主題とするところとしましては、水元というですね、漢字からも分かる通り、はい、水の元になっている地域ということで、水辺とこうすごい関わりの深いような地域だったんですね。で、今の水元小合溜めをはじめ、周辺の河川が形成されているっていうのも、昔のその過去の公園が作られた過程でしたりとか、あとはそれに加えてその災害の歴史っていうところが深く関わってきていまして、で皆さんに地域のね、自然をはじめ、自分たちの住んでいる場所について少しでもこう興味を深めていただいて、水元という地域について、理解を深めるとともに、ちょっと親しみをより持ってもらえるようにということで、今回の講座を実施しました。
今回は、前半30分程度は、講習室で座学で簡単に書面を見ながら勉強をして、でその後残りの時間を使って、この水元公園周辺を実際歩いて地図を見ながら、川の成り立ちだったり決壊した場所だったりっていうところを歩きながら見るっていうところで、また実際ね、これですごくいい経験に私自身もなりました。
はい、よかったです。そうですね、あの書面の方であの見比べないとわからないこともあるんですけれども、例えば今の地図と、まあ、昔の地図っていうのは重ね合わせてみると、あの道のなんか作りが全然違ったり、はい、あのその昔はあった道が今は消えていたりっていうところがあるんですけれども、やっぱりその場所を実際に歩いてみると、はい、あの周辺の方を見てみて、まあ、昔こういうことがあったから今こういう形になっているんだなっていうのを実際にこう自分の目で確かめてみる、はい、体感してみるっていうのが、まあ、理解を深めるには一番近道だと思いまして、で先生もそのようなところを重要視されていて、はい、準研という形で今回講座はそっちをメインに行いました、はい、
ここまではカワセミの里専門員の小林さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
参加された方にもお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回この講座応募されたきっかけとかって何かあったりしますか？
前に橋本先生の講座に参加した時に面白かったなっていうのがね、はい、そうなんです、覚えてて、はい、
そうでしたか、はい、今回実際座学とあと街を歩いてみてっていうところだったんですけど、いかがですか？
前々からね、その江戸川の土手の近くでそのカスリン台風の時のかな、はい、切れたっていう話は聞いていたんですけれども、うん、実際に現場で見ることで、あ、そういうことかっていうのがね、肌で分かったっつってもね、はい、昔のことなんでね、イメージの中でね分かったなっていう、
なかなか頭の中でイメージしてるものと、ね、実際目で見て、あ、ここに実際川があって橋がかかってて、この辺りで実際きっと切れたんだろうなっていうのをね、目で見ることって結構大事ですよね。
そうですね、うん、はい、
ありがとうございました。それではここからは今回の講座の担当されました橋本先生にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は2時間本当にありがとうございました。
そうですか、よかったです。楽しんでいただけた？
すっごい楽しかったです。水元に関してはもうずっと慣れ親しんだ土地で、水元公園にも子供の頃から子育てをしている今までもう何回も足を運んでるんですけど、それでもやっぱりこの水元公園の成り立ちとその周りの川がどうだったかっていうのは全く知らなかったので、お話を聞いて実際歩いてみてすっごく勉強になりましたし、子供連れてちょっと一緒に川沿い歩いてみたくなりました。
そうですね、ちょっとしたねきっかけがあると自分が住んでいるところを知ろうみたいなね、はい、まあ、この講座がそんなきっかけになってね、関心を持ってくださる方が増えて、あとやっぱり葛飾はたくさん川にね囲まれていますが、その川の一つ一つがどんなもう過去を持っているんだろうとかね、どんどん未来につながるんだろうとかね、カムバックカワセミ作戦なんかそうじゃないですか、はい、そういうひょっとしたきっかけ作りができればよかったなと思います。
ありがとうございます。もう本当にそのおっしゃる通りで、私もその川一本一本に対して江戸時代からこういう歴史があって作られたんだよっていうのを聞くと、一つ一つの川に対してすごく歴史を知りたくなりましたし、ね、なんかこの後も今残念ながらちょっと休館中なんですけど、郷土と天文の博物館にも、はい、もう一回やっぱり行って見直してみたいなっていうのはすごく心から思いました、
ね、は
い、
リニューアルしたコーナーには、うん、今日お話ししたようなね火災用水でですとか川の話ですとか、あと近代の方ですとね台風のカスリン台風の話ですとか、いろんなパネルが、あと資料もねありますので、まあ、お子さんの成長に合わせながらご自身も、はい、ぜひ博物館も活用してください、
はい、ありがとうございます。ここまでは橋本直子先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
水元カワセミの里で開催された自然学習講座、水元の災害の歴史について知ろうの様子をお届けしました。最初の30分は配布された資料をもとに室内で事前に概要を学んで、その後は水元公園周辺を実際に歩きながら水害の足跡をたどっていきました。昭和22年に発生したカスリン台風の被害の大きさっていうのはね、私も知っていたんですけれども、実際に水元地域でどのような被害があったのかっていうのはね、初めて知ることができました。水元地域の川とかため池が昔はどの場所にあって、今はどのように埋め立てられていたのか、実際に歩いてみるとその痕跡がねちゃんと残っていてね、とても面白かったです。今はすっかり川の痕跡が残っていない埋め立てられた場所でも、よく見ると橋の看板が残っていたりとか、あとは江戸川に向かってる一本道がまっすぐで、 これがかつての人工河川だった跡だったんだよなんていうのもね教えていただいたり、川から見る災害の歴史はとっても奥深くてもっともっと知りたくなりました。1回のこの講座だけじゃ足りないですね。私も今回川の歴史ってきちんと学んだのは初めてだったので、何回か繰り返し学んで初めて理解できるところもねたくさんあるんだろうなっていうのはね聞いてて思いました。また講師を務めてくださった橋本先生のお話もねすっごく分かりやすくて楽しかったです。専門家の先生のもと実際に歩いて肌で感じる災害の歴史っていうのはねとっても勉強になりました。今も変わらず葛飾区っていうのはね川に囲まれた地域で水害と隣り合わせです。水害の恐ろしさを正しく理解して自分の住んでいる地域の被害想定に合わせて自分なりに備えていくことが大切なんだろうなと今回勉強していて思いました。そしてカスリーン台風のこと、地域の歴史、こちらはですね郷土と天文の博物館で知ることができます。現在はね来年の3月いっぱいまで休館中なんですけれども、再開した際は改めてゆっくり私も見直してみたいなと思いました。そしてここからはちょっと話題を変えまして、先月行ってきた仙台のお話をしたいなと思います。私の息子はですね戦国大名の伊達政宗公が大好きで、毎年お誕生日に合わせて仙台旅行に行っています。仙台城跡はもちろんなんですけど、松島海岸にある伊達政宗歴史館で今回は初めて甲冑をね着させてもらったり、あと今年4月にリニューアルオープンした仙台市博物館に初めて行ったりしました。そんな中例年とは違って息子からこういった伊達政宗公関連ではなく一箇所行ってみたい場所があるんだとリクエストがありました。それが仙台市立荒浜小学校でした。この小学校はねすでに閉校していて、現在は震災遺構として校舎内で東日本大震災当時の資料や映像などが展示されています。このね荒浜小学校も震災当時津波の被害を受けておりまして、生徒や住民の方が実際ここに避難をしてここから救助されたりしたそうです。校舎内の展示や映像っていうのもね一つ一つ見ているとねもう言葉が出ないぐらい心震えるものだったんですけど、校舎そのものもね大きな津波の爪痕がね残っていました。1階校舎の天井とか壁がね割れたままになってたりとか、2階非常階段の入り口がね大きくえぐれてたりと、津波による被害をね間近で見ることができました。実際1階の校舎の部分にはですね震災当時の写真が展示されていたんですけど、瓦礫の他に車なんかも一緒に教室の中に押し寄せてきてて、天井をね突き破ってるような写真があって、もう見てるだけでその被害の凄まじさっていうのが伝わってきました。地震とか津波の発生っていうのはね残念ながら防ぐことはできません。でも命を守るために備えておくことはできます。自宅での備え、避難経路の確認など今できることはたくさんあるんじゃないかなと今回この施設を訪れてそう思いました。この施設に行きたいって提案してくれた息子に非常に感謝した仙台旅行でした。防災ママともこんが行く2024年最後の放送でした。今年も1年間お聞きいただきありがとうございました。今年は元日の能登半島の地震から始まり、各地で大きな地震や水害が発生した年でした。災害の恐ろしさと向き合う1年になったんじゃないかなと思います。自分と大切な人の命を守るために何もない今何ができるのか、来年もラジオをお聞きの皆さんにこれやってみようかな、こんな備えいいなと思っていただけるような取材をしていきたいなと思っています。皆さんにとって2025年も実りある明るく素敵な1年になるように願っています。ここまでのお相手は山岸智子でした。また来年1月第4火曜日にお会いしましょう。皆さん良いお年をお迎えくださいね。